皆さんおはようございます。
おはようございます。
ちょうどこの説教題を決めたのは1ヶ月前ぐらいなんですけれども、まさかこんなことになるなんてというのが本当に今の率直な気持ちです。こんなに混乱するなんて思っていなくって、本当に1ヶ月前はもう今はある程度落ち着いて、ああ本当に主の復活晴れるやっていうように言えるのかななんて想像していたことを思います。平和があるように、復活なさったイエス様が弟子たちに初めにかけた言葉です。この言葉は今の私たちにとても必要な言葉なのかもしれません。どんな時もやはり私たちは神様にあって心に平安を持ち続けたいですね。今日は私たちもイエス様からあなた方に平和があるようにと語りかけていただきたいなと思っています。今日の箇所に耳を傾け、神様から平和があるようにという言葉を受け取っていきましょう。今日は子ども説教が同じ箇所だったので皆さん内容がとってもよく分かったと思うんですけれども、復活したイエス様が弟子たちのところに現れた、そして弟子たちとイエス様のやり取りが今日のところには書かれています。そのところから今一度平和ということに目を留めていきたいなと思います。ではまずはじめに一番最後なんですけれど31節のところを皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。今日の箇所っていうのはですね、復活の後の箇所でたくさん大事なこといっぱい詰まっている箇所なんですね。弟子たちが使わされた様子、また復活されたイエス様の意味、本当にさまざまなことがあります。そして本当にトマスのところでは信じないものではなく信じるものになりなさいという、本当に素晴らしい神様の私たちに対する励ましとずっと続いているところなんですけれども、やはり今の私たちの状況に生ける言葉が必要だなと私はすごく思っています。ですからあえて今日は平和というところに耳を傾けて、平和という言葉を心に留めて、ちょっと不思議なところからスタートしていきたいなと思います。ヨハネによる福音書ではこの復活のトマスの記事の最後のところに本書の目的という込み出しをつけて、改めてヨハネがなぜこれを書いたのかというその目的が記されています。なぜヨハネはこの福音書を書いたのか、はっきり書いてあるんですね。それはイエスが神の子メシアであることを信じるため、そして信じた者がイエスの名により命を受けるため、そのためにこの書を書いたと書かれています。本当に大事なことですね。改めて言われると、ああそうだよなと思います。復活なさったイエス様が私たちをあらゆる罪、私たちに対する悪のその根源から救い出してくださり、そして神の持っておられる死に打ち勝つ命を与えてくださってるんだということをはっきりと宣言してくださるように書いてあるんですね。さっきほど言いましたけれども、皆さん平和っていう言葉以外に平安、平穏っていう言葉があると思います。平和っていうのはですね、ちゃんと辞書を引きました。平和っていうのは争いがないことなんです。争い、いろいろありますね。目に見えるところ、今の現状もコロナウイルスと戦ってますよね。 それも争いです。また私たちはそういうさまざまな不安に対して心騒がせるところにも心の格闘争いがあります。そしてですね、平安っていうのは問題がないことなんですね。実はびっくりしました。引いてみて、問題がない、要は戦いが確かにないことって言っちゃえばそうですけども、問題がないから心が安らいでいる状況のことを言うわけですね。そしてきっと平安と平穏っていう言葉は同じような意味だと思います。漢字にもあるように穏やかな心の状況のこと、心というか穏やかな状況のことを平穏と言いますね。安らいだ状況、平安、そして穏やかな状況、平穏。今その言葉を聞くだけでも、私たちはざわざわした中に生きてるからでしょうか、なんとなく心がほっとするような気がします。今このような混乱の中にありますけれども、その中で私たちは生きているわけです。皆さんは今心に平安がありますか？私はですね、イエス様が必ずこの状況に打ち勝って救ってくださると信じています。そしてそれは真実の本当に幸せを手にしていることであり、そして本当にイエス様ご自身でなければこの問題は解決しないって思っています。なぜならイエス様は死に勝利されて復活してくださった方だからです。死に打ち勝つことは決して人にはできません。神だからできることです。その神様以外に人が成し得ないところに勝利してくださる方はいないっていう確信があるからです。そう祈り、そう信じて、そう宣言していくときにだんだん心が柔らかくなってくるんですね。恐れが消えていきます。希望の光が見えてきます。私たちの平安は神様と私たちの間の平和がなければ与えられないということです。平安は神と私たちの間の平和から始まります。困難な中にあっても、苦しみの中にあっても、どんな時にも神様と私たちの中に平和があるなら、私たちは心を荒立てず平和、平安へと導いてもらえる、そう思うんですね。実は聖書の中にやはりそれの励ましの言葉は書いてありました。エフェソの信徒への手紙4章6節、フィリピの信徒への手紙4章6節から7節のところの御言葉をお読みしたいと思います。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。神との間に私たちが平和な関係があるとき、私たちは心と考えが守られます。こういうふうにしっかりと御言葉を持って神様を教えてくださってるんですね。だからこそ私たちは神様との間が平和であるように求めていきたいなと思うわけです。神様との平和とはどんなことですか？今日の弟子たちの中に現れています。また本当にその私たちの弱さに打ち勝ってくださる、そこから解き放ってくださる神様ご自身が本当に復活のイエス様と出会った弟子たちの姿からこう教えてもらえるんですね。今日はその弟子たちのところでどのように神様が平和があるようにと言った後に平和を受け取っていくか、平安を受け取っていくかを見ていきたいなと思います。 19節から21節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけた。そこでイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。弟子たちは本当にそのイエス様が十字架におかかりになって死なれた後、その弟子たちの生きている世の中に対して押されていました。自分たちが主と思っていたイエス様が十字架で死なれ、墓に葬られ、そして本当に生きる術を失ったような、そういうどん底の状況にあったと思います。弟子たちはイエス様に希望を持っていました。イエス様は自分たちを引き上げてくださる救い主だ。しかし彼らの目に映ったものは、囚人のようになって十字架におかかりなに死なれたイエス様の姿でした。また彼らにはもう一つそのようになる原因があります。それはイエス様を裏切ってしまったこと。自分が弟子であるのにイエス様を知らないと言ったペトロ、本当にそういうイエス様を自分のイエス様の弟子だということを否定しまった、そういう罪悪感を持っていたわけですね。人のこう中で塩梅をつけるというんですかね、処理能力をはるかにこう超えた、そういう心の状態になったとき、私たちはどんどんどんどん絶望へと落ちていきます。そして絶望的になったときに、人は人と関わることをやめます。自分の心に蓋をするわけですね。そしてもう一つ、世の中を恐れた彼らに迫ってきたものは、もしかしたらイエス様と同じようになるかもしれない、自分も捕まってしまうかもしれない、そういう自分たちが殺されるかもしれないという恐怖もあったわけです。こんなに苦しみがたくさんあったら、まあ誰も触れないでという気持ちになるのは皆さん想像がつくと思います。そういう絶望のただ中にあった彼らが起こした行動は、部屋に鍵をかけて閉じこもっている、そしておそらく言葉を交わすこともなかったでしょうね。ただただ黙って固まっていたのではないかなと思います。そこへですね、イエス様は来られたわけです。しかもですね、明らかに人の理解できない、こう人としてありえないような方法で鍵のかかった部屋の真ん中に入ってきたわけですね。部屋にいた弟子たちの真ん中に入ってきたわけです。皆さん考えてみてください。普通の精神状態の人だったらですよ、鍵のかかった部屋に突然、しかも死んだはずの人が現れた、まず固まりますよね。でも彼らどうでした？主を見て喜んだと書かれています。人は本当にどうしようもなくなったとき、藁をもすがりたいってよく言葉がありますけれども、本当にどうしようもなくなったとき、何でもいいから掴みたいと思いますよね。どうにかここから救い出したい、救われたいっていう気持ちになります。本当にそれをね、よく表している状況だなと思います。そしてですね、人はそういう状況になったときに、すぐに切れるような、すぐになくなるようなものさえこう掴んでしまうときもあるかもしれません。でもできるだけもうそこから完全に救い上がりたいというか、そこから出たいというか、逃れられるようなものを 吟味する目が鋭くなるんですね。誠の光、誠の希望の光を見出すには実は絶好のチャンスなわけです。イエス様は彼らの真ん中に来ました。そして言った言葉が、平和があるように。平和があるようにという言葉はユダヤでよく用いられている日常の挨拶のような言葉だったというふうに調べたときに書いてありました。しかしイエス様はここで繰り返して言うんですね。そこには挨拶だけではなく格別な意味があったと思います。イエス様はこの言葉を言った後に弟子たちに十字架の傷跡を見せました。そして本当に自分が復活したことを見せたわけですね、弟子たちに。弟子たちはもう極限状態にありました。だからこそもう枯れ果てたその精神状態の中で素直に乾ききっているわけですよね。その中で素直に入るわけですよ。あ、復活なさったんだ、本当に。私たちは自分たちではどうすることもできないような状況に陥ることがあります。出口のないトンネルを歩いているようになって、本当にただただ光を探すような状況を歩くことが多々あります。でもイエス様を信じている人、本当に救い主を知っている人、救い主がおられることを知っている人は誠の光を見出すことができるわけですね。その絶好な機会なわけです。それがイエス様なわけですね。なぜならイエス様は十字架で神様に、父なる神に見捨てられる経験をしてるから。だから私たちが本当の絶望の淵に落ちたときに光が必要なことをよく知っています。どのぐらい苦しいかも知ってるんです。だからこそ平和があるようにと声をかけてくださるのではないかなと思います。人の平和は神様との神様と私たちの平和が始まらなければ、それがなければ決して訪れないということです。皆さん、今の時に私たちは心に平和がありますか？神様との間の平和が保たれていますか？本当に私たちは世の中のいろいろな情報に流されてないですか？私たちは今こそ、私たち自身が神様から平和があるようにと言われ、しっかりとその平和に目を向けて歩むべきではないかなと思います。またですね、私たちを心を頑なにさせるというか閉ざすもう一つの原因がトマスです。トマスはその原因で心を閉ざしました。今度はトマスに目を向けていきたいと思います。26節から28節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。さて8日の後、弟子たちはまた家の中にあり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神と言った。弟子たちがイエス様と再会し、そして復活のイエス様に大喜びしているその時、トマスだけはその仲間に入ることができませんでした。 彼はその時なんで自分だけが会えなかったのか、イエス様が復活されたというその喜びよりも、なんで自分だけがイエス様と会えなかったのか、もうそのことに心をしっかり縛られてしまうわけですね。私たちは自分に嫌なことが起きると、どんどんどんどん心が固くなって内を向いていきます。そして周りが見えなくなります。そして人の言葉も入らなくなります。私なんかはよくあるんですけど、下手すると神様の言葉、御言葉すら受け付けなくなる時もあります。正直そのぐらいに自分たちって割と意固地なんですよね。でもですね、トマスを見てください。トマスはずっと今までイエス様の奇跡、いろんな印を見てきました。30節に書いてあるように、書かれていないけれどもイエス様はさまざまな印をなさってきたと書いてあります。トマスは弟子ですから、それを見てきたわけですね。しかしながら、この時復活の主に会えなかったこの一瞬の悲しみがガッと心を掴んでしまったわけです。だからこそトマスは十字架の傷に触れるまで決して信じない、イエス様の復活を信じないというわけですね。そんな彼の固く閉ざした心にイエス様は触れてくださるわけです。弟子たちがイエス様と再会した時と同じように、イエス様は締め切った部屋の真ん中、そしてその弟子たちの真ん中に入ってきてくださって、そして同じように言うわけです。平和があるように。そしてトマスにだけ、トマスが言ったように、傷に、十字架の傷に触れるようにイエス様は進めます。私たちの本当にこうトマスの姿を見ていると、私たち自身の姿を見ているようですね。私たちも自分の思うようにならないことがあったとき、また本当にそのように感情が揺り動かされたとき、すぐに固くなになります。心を閉ざします。でもですね、本当にその心を溶かし、そして平和へと導いてくださるのも神様なんですね。イエス様が本当に優しく私たちに触れてくださるとき、私たちはだんだんだんだん固く閉ざしたところから神様の平和へと連れて行ってもらえるような気がします。この平和があるように、このトマスを自分のように見たときに、もう大丈夫だよ、私は復活し、これからあなたと一緒にいるのだから、だから安心して今を生きていきなさい、どんな中にあってもとイエス様に声をかけられているような気持ちになります。平和があるようにとイエス様のが私たちに語りかけてくださっている。そして私たちが心の内に神様との平和の間から平安がどんどんどんどん染み渡っていくとき、私たちはその周りを温めていくことになるんです。さっきまで人の嫌なところの話ばっかりしてましたけれども、私たちっていいところもあるんですよね。イライラしている中に一人ほんわかした人が入ると空気が和みます。イエス様は弟子たちに言ったんですね。私が父から使わされたように、私もあなた方を使わす。私たちは今こそ神様との平和をもう一度見直し、そしてしっかりと気づき、そこから私たち自身がまず心の平安を得たいと思います。そしてですね、その平安を持って、それぞれの置かれた場所で希望を持って生きることこそが 今の私たちの飯ではないでしょうか。平和があるように、今本当にそういう状況ではないことは分かっています。平和はないかもしれません。もうニュースをつけると嫌な話題しか出てこないと思います。ざわめきしかないかもしれません。でもですね、私たちは神様との間に平和があり、そこから平安が生まれていますから、心と考えとをしっかり主からいただいて、そして自分の取り巻く家族、自分を取り巻くその周りの人たちに、ぜひ平安をどんどんどんどん溢れさせていきたいなと思います。私たち自身が今日神様から平和があるようにという言葉を受け取り、平和を心に置き、平安を持って生きていきたいなと思います。お祈りいたします。あなた方に平和があるように。本当に今私たちの生きているこの地においても、混乱とまた希望を失うような現実があることは私たちよく知っています。私たち自身がどうにかやり過ごそうとしても、本当に水の上の泡のようにすぐに消えてしまい、またざわざわとした気持ちに追いやられてしまうような、心とらわれてしまうような、そのような現実があります。しかしながら主は私たちに平和があるようにと語りかけてくださいます。なぜなら復活なさった主は私たちと共にあってくださり、そして私たちといつも平和を築いてくださるからです。また死に打ち勝つ神様ですから、すべてのことに勝利を導いてくださる、またすべての困難に終わりをもたらしてくださる神様であることを知っています。今一度主よ、あなたとの間にまずは平和があるように、ただただ主を信じ、主が解決してくださる、そのところに自分の心をしっかりと気づくことができるようにしてください。そしてあなたは私たちをこの地上へと使わしておられるお方ですから、私たちが主の平和から心に平安を持ち、その平安を多くの方々に届けることができますように、私たちのこの愛する教会においても、礼拝を来週からここでともどもに持つことが、一緒に持つことができません。しかし私たち使わされていますから、その先々で主の平安を届けることができますように、それぞれがそれぞれで持つ礼拝が、本当にその礼拝の持たれた土地を平安で満たすように、神様、今再び私たちに平和があるようにと語りかけてくださり、そしてあなたの平和とともに使わせてくださいますように祈り求めます。主よ、必ず勝利してください。そして私たちの心を守ってください。私たちはいつもあなたと平安のうちに歩みます。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。